ご神君、一つ、信心する人は何事にも信心になれよ。神より金光大臣に尽きぬおかげを話にしてくだされてあるのだから、よく話を聞き、守ることが信心になることで、おかげを受けて身体で表し、真心で人に伝えていくのが信心である。教祖様の生きられ方を実意を持って感習うことです。よく話を聞き、守ることが信心であると。そしておかげを受けて体で表し、真心で人に伝えていくのが信心であると。まあ、これは守ることが信心になることと表現しておられますね。師匠大坪宗一郎氏は。教えを聞きいただき守ること、それが信心になることだと。そしてそこでおかげを受けて、そのおかげを体で表し人に伝えていくのが信心であると。今朝はこのお道の信心というものがどこにあるのかというのでしょうかね。そういうことを、まあ、ある意味ご記念中に総括させていただいたような感じがいたします。まあ、総括というと、なんか何と言いますかね、仰々しいというような言葉です。仰々しい言葉ですが、まあ振り返らせていただいたというのでしょうか。お道の信心の真髄というのでしょうか。お道の信心の真、お道たるゆえん、それは天地書きつけだと。包載する、その包載の何と言いましょうかね、要というのでしょうか。それは天地書きつけだと申されますね。生神金光大臣、天地金の神、一心に願い。願ですね。おかげは我が心にあり、今月今日で頼めいと。この三十数文字ですかね、この言葉に、この御教えに集約されているのだと。そしてしかもその中でも、おかげは我が心にありというところが、スポットライトが当てられますね。まあ、本当は生神金光大臣であったり、天地金の神であったり、今月今日で頼めというところであったり、全てが大切なのでしょうけれども、まあ、私どもとして人間を自己として一番気になるところはやはりおかげというところでしょうからね。このお道にご縁をいただく、信心をする、あるいは教会にお参りをするということが、教えをいただきたいために教会に参ろうとか、教えを聞きたいから、さあ今日の教えはどういう教えだろうかと言って参ってくる人は、まあなんかおられましょうけれども少ないと思いますね。大概はおかげが欲しい、自分の願い事を叶えてほしい、そのお参りをすればおかげになるから、おかげをいただくためにお参りをする。まあ昔からありますね。神社ですか、お百度参りとか言われるのもありますね。百回参れば願い事が叶うというのですか。いわば足げく足を運ぶことによって願いを聞いてくださるということでしょうかね。ですから大概の私どもの焦点は、そこのおかげが欲しい、いわゆる自分にとって都合の良いというおかげですね。このおかげにも厳密に言うと、いわゆるご利益、私どもが願うことを叶えてほしい、 商売繁盛であったり、災難よけであったり、病気治しであったり、学業成就であったり、とにかく私どもの願い事を聞いてもらいたい、私どもの願い事を叶えてもらいたい、そこにそれが叶った時におかげをいただいたという、私どもにとって都合の良いことが起こってきた時に、ああおかげいただいたということになるわけですね。そういう意味合いにおいての、いわゆるご利益という意味合いにおいてのおかげをいただきたい。神社にお参りをする、まあそれはお礼ということもあるかもしれません。おかげをいただいたから、願い事が叶ったからお礼に行こうというお礼参りというのもありましょう。大概はお願い、自分の願い事が叶いますようにというお願いを持ってお参りをする、お参りしてこられるという方がほとんどではないでしょうかね。教会に行って教えがいただきたいから、本当の生き方をしたいから、神様の願いを聞かせてもらいたいから、教えをいただきたいからと言ってお参りしてくる方は、まあ大変まれなのではないでしょうかね。大概の人はそのやはりいわゆるご利益がお目当て、目当てですね。ご利益がいただけれるからお参りをする、お祭り大祭であったり月齢祭であったり、それもやっぱり結局はそのお話をいただきたいから、ご理解を聞きたいからお参りをするというのではなしに、おかげをいただきたいから、ご利益がいただきたいからお参りをするということがほとんどではないでしょうかね。ただ師匠の場合は少し違っておりましたね。師匠はいわゆる愛楽教会、それはご理解力で助かるとおっしゃっておられましたと、師匠が昨日も申しましたように、師匠がですね、私の話を聞いて感じてくださればおかげになります、分かってくだされば信心が進みます、そういう話をさせていただきますということでしたから、師匠のお話そのものにおかげを授ける、いただかせるだけの力があったということですね。いわばそれほど師の教えであった。だからその師匠のお話を聞こう、いただきたいという人は、まあよそよりか多かったように思いますね。しかも毎日朝のご理解がありましたから、さあ今日はどういうご理解が出るだろうか、今日はどういうお話をしてくださるだろうかという、そういう楽しみがありました。ご理解を聞く楽しみがあった、そういうご理解を聞かせる、聞く楽しみを与えるだけの力がご理解にあった、いわゆる師匠のご理解力というものでしょうかね。まあこれはなかなか代が続くということには参りませんね。ある意味名人達人の芸であったのかもしれません。そういういわゆるご理解力によって人が助かるというご理解であったわけです。そこにはもちろんご理解力によっていわゆるご利益も授けておられたわけですね。そのご利益、ご理解を聞くことによって、感じることによってご利益もいただけていたわけですから、その話を聞くということがありますね。話をよく聞く、そしてそれを守る、それが信心になることだと。その一つに、先ほど一番最初に申します、おかげは我が心にありということがある。このお道の信心の、まあ要諦というのでしょうか、要とも思える、おかげは我が心にあり ここにスポットが当てられます。そしていわゆるそこに私どもが感じるおかげというのは、自分の願い事が叶うといういわゆる御利益的なおかげです。その御利益的おかげをいただくには我が心にあるのだと、まあ、これも都合のよいように解釈する人がおられますね。自分の心だと、おかげはあなたの心から出るのだと。だから取次者もこれを逆手にとって、ご信者さんがおかげをいただかれないときには、おかげは我が心にあるのだから、あなたがおかげをいただけてないのはあなたの心が悪いからだといったような、まあある意味難癖をつけるようないただき方をする方も中にはおられるようですけれども、まあ間違ったいただき方でしょうね。素直にいただけば、しかも教祖様はおかげは我が心にあり、その我が心とは和らぎ喜ぶ心と書くのだと教えてくださいます。そのご利益をいただくといういただき方にもやはりいろいろあるようですね。火の行、水の行、いわゆる荒行、和行です。そしてある先生などは、いわゆる神前廃止、昔で言えば大払い神行ですか、これを50巻、例えば50巻あげたらおかげになるとか、100巻あげたらおかげになるといったような、そういうあげ方、そういうやり方を持っていわゆるご利益をいただく、授けてこられたという先生もおられるようですね。ある宗教などでは、この一修行を私がしてさせていただいて、そしてその分信者に、ご信者さんにおかげを、いわゆるご利益を授けてくださいと願い、荒行をされた、そしてそこに人が助かった、いわゆるご利益、その氏子の願い事が叶ったというような、まあ教団もあったようですけれども、今はどうなっているかは知りませんが、そういういただき方ですね。おかげは我が心にあり、これをご利益は我が心にあり、もしご利益がいただけてない時には、和らぎ喜ぶ我が心になっていない時だと責め道具に使われたりもいたしますけれどもね、まあこれは間違っていると思いますが、明らかにそのおかげは我が心にあり、これは人間の勝手な解釈だと思いますね。私どもはそのご利益が欲しい、まあこれはよく、もういつ先日も申しましたか、おまけのついたグリコというのがあります。おまけ付きのグリコですね。今もあるようですが、昔はおまけ付きグリコと言っておりました。そして子供心にそのおまけが欲しいから、まあちっちゃな おもちゃが入っているんですね。そのおもちゃが、そのおまけが欲しいからグリコを買ってちょうだいとねだっていたような風でした。いわばおまけ付きのグリコであるわけです。グリコにおまけがついてくる、グリコにおまけがついてるよというわけです。このおかげは我が心にあり、もうおかげは我が心についているよということですね。我が心になればおかげがいただけれるよ、我が心になればご利益がいただけれるよと、そういうふうに感じる人が多いと思います。だから我が心になろうと、いわばこれはグリコにおまけがついているよ、そのおまけはグリコについているよというようなものですよね。そしてそのグリコが欲しいのではない、おまけが欲しいからグリコを買ってちょうだいというようなわけです。ですからご利益が欲しいから我が心になろうというわけです。これは人間の子供の心理ですね。しかしそのグリコを売る方からしてみれば、 例えばおかげを授ける神様の方からしてみれば、そうではありませんね。神様が授けたいのはおまけではない。我が心の方ですね。グリコの会社も子供たちにおまけをやりたいというのではない。本当はグリコを買ってもらいたいのです。ですから本命はグリコにあるわけです。おかげは我が心にありも、神様の本命は和らぎ喜ぶ我が心にあるわけです。ですから神様としては氏子に和らぎ喜ぶ我が心をいただいてもらいたいというのが神様の本音であるということになりますね。我が心になってくれよというだけではなかなか我が心になろうとしないから、グリコを買ってくださいというだけではグリコをなかなか買おうとしないから、そこにおまけをつける、ご利益をつける。ご利益が欲しかったら、おまけが欲しかったらグリコを買ってくださいというわけです。ご利益が欲しかったら我が心になってくださいというわけですね。しかしその本音は、本当の目的はグリコです。我が心です。神様が人間氏子に本当に授けたいもの、持ってほしいもの、それは和らぎ喜ぶ我が心です。ではどうしたら我が心になれるのかというところが本当は問題なのですね。我が心になろうとしてもなかなかなれるものではありません。我が心を目指してもなかなか我が心にはなれない。我が心になる、そのもう一つ手前のところがいるわけです。そこのところを、それこそまあこちらが本当の神様の本音かもしれませんが、師匠は天地日月の心になること寛容なりと教祖様が教えられた、この天地日月の心を目指しての信心、愛楽理念の教えるところ、求めるところ、それは氏子の心の中に天の心、地の心、日月の心を育てることだと、これは師匠が成り行きの中に自らの心が育てられた、それは成り行きを通して師匠の天の心、地の心、日月の心が育っておったことに気づかれた。そこから神様の願いは天地日月の心を私の中に育てることだということに気づかれたわけですね。ですから愛楽理念の説くところ、その真髄とでも言いましょうか、その求めるところ、それは天地日月の心ですを自らの心の中に育てようとするものです。そしてその天地日月の心になること、なろうという、そこに焦点を定めた時に初めて和らぎ喜ぶ我が心のも見えてくるわけですね。この自らの心を改まろう、天地日月の心を身につけようという、そこに焦点が定まらない限り、和らぐ心も喜ぶ心もまあ唱え言葉で終わってしまいますね。私どもの身の上に起きてくる事柄、それら一切を通して天地日月の心をマスターするのだ、育てるのだと、そこに焦点を定めた時に初めて、この成り行きによって改まろう、この成り行きによって天の心を、地の心を、日月の心をがいただけれるぞということになります。その嫌な事柄を通して、さあよし、ここで天地日月の心の稽古ができるぞという喜びが 生まれてくるわけですね。そこになった時に初めて天の心、地の心、日月の心を目指す時に初めて和らぎ喜ぶ我が心が現実のものとして、まあ射程距離に入るということになりましょうね。それこそが、その我が心こそが神様が人間氏子に求められる心であり、その具体的に我が心になる手立ては天地日月の心になることを焦点に定めることだということになりますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。